聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第107編23節から32節、旧約聖書の948ページ、詩編第107編23節から32節。彼らは海に船を出し、大海を渡って商うものとなった。彼らは深い淵で主の御業を見た。驚くべき御業を見た。主は仰せによって嵐を起こし、波を高くされたので、彼らは天に上り、深淵に下り、苦難に魂は溶け、酔った人のようによろめき揺らぎ、どのような知恵も飲み込まれてしまった。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので波は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い、望みの港に導かれていった。主に感謝せよ。主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。民の集会で主をあがめよ。長老の集いで主を賛美せよ。新約聖書マルコによる福音書第6章45節から52節、新約聖書の73ページ、マルコによる福音書第6章45節から52節。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い、大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず、心が鈍くなっていたからである。イエス様は5000人の男たちを中心とした群衆を満腹させるという奇跡を行われました。群衆に向けてはっきりと力を示された出来事でした。そこからそれからすぐと続くのが本日の箇所であります。ここでイエス様がなされたことは、弟子たちを無理やり船に乗せ向こう岸へ渡らせ、そして群衆を解散させられたことです。その理由は特に記されておりませんけれども、大急ぎで分散させられているように聞こえます。弟子たちには一刻も早く向こう岸に行きなさい、群衆にはすぐに帰りなさい、こういう感じです。5000人の給食の物語の始まりには、弟子たちが帰還してきて休息の時を過ごそうとしながら、その時を迎えようとしながらも、飼い主のいない羊のような群衆のありさまを見て憐れまれたイエス様のお姿がありました。そこで示された休息は神様と向き合う時でありました。人々から離れ静かに祈りの時間を持ち、神様と向き合うための時だったからです。けれども目の前の群衆を優先されたイエス様のお姿がありました。それとは対照的に、今回は弟子たちを先に行かせ、群衆と別れた後にイエス様は祈るために山へ行かれました。これがイエス様が人々と距離を取った理由のようにも思います。ただそれだけではない、何か他にも理由があるんじゃないか、裏があるんじゃないか、こう思わせるほど大急ぎで人々を送り出しているように見えるからです。 おそらくここには誤った理解が蔓延しないようにこんな思いがあるのではないかと思います。それは本日の箇所の最後の一文から与えられる思いです。52節には弟子たちがパンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである、こう言われております。あの5000人の給食の出来事、圧倒的な出来事であったにもかかわらず、弟子たちですら十分に理解することができないならば、他の群衆には到底理解することは難しいというようなことは想像できそうなことです。また目の前の5000人の給食の奇跡をもって人々に訴えかけるということは簡単だったことでしょう。またその場で弟子たちが群衆に対して得意満面でイエス様を自慢するというようなことも考えられたかもしれません。私たちの先生は素晴らしいだろうとか、他にこんなことができる人はいないだろうなどと言って畳みかけるようにイエス様の素晴らしさを思い知らせる、そんなこともできたはずです。けれども給食の奇跡の直後に弟子たちを強制的に船に乗せ送り出し群衆を解散させるイエス様は、そういった自慢をする言ったようなことをお許しにならなかったわけです。それは目に見えることだけをもって救われたというようなことを理解されるようなことのないような態度だと言えると思います。同時にそれは事の本質を受け止めることが大事だというふうに言い換えることができると思います。どれだけ目の前の人を喜ばせたとしても、その意図が伝われなければ意味がありません。イエス様の目的は決して人々の空腹を満たす、人々の欲望を満たすことではないのです。私たちにおいても同じようなことを経験あるんじゃないでしょうか。何かのために頑張ってそれを経験した人が喜んでくれたとしても、伝えようとしたことが正しく伝わらなければ虚しさや落胆を覚えるはずです。それどころか誤って理解され自分の意図とは全く違うようなことになってしまった場合にはもう目も当てられません。そういったことが起こる背景には、私たちの個人個人の理解、常識、思い込み、そういったことからなかなか離れられない姿があるのではないかと思います。自分自身のこととしてもそうですけれども、やはり私たちは自分を中心とした見方ばかりしてしまうものです。そうなると相手の思いとは違う理解を持ってしまいがちなんです。しばしば相手に寄り添って何かをするというようなことは言われますけれども、つまるところ私たちは完全に相手に寄り添うことはできません。それでもより深く理解し共に歩んでいこうとすることはできるはずです。それには正しい相互理解と努力が必要でしょう。直接言葉を交わし合える相手ならば、多くの言葉、思いを交わすことで深められていく関係があるはずです。イエス様が示されるさまざまな事柄は私たちに神様のことを表す言葉です。この言葉に正しく耳を傾けることができるかどうかが問われているのです。イエス様が行われる奇跡は人の思いを満たすための出来事ではなくて、神の御心が示される出来事として受け取ることが何よりも大切です。イエス様ご自身がご自分が行われたことを神様の御心として人々から受け止められることを望んでおられるのです。そしてイエス様は人々と別れた後、一人陸地に残り山で祈りの時を過ごされます。一方その背後で夕方には湖の真ん中に弟子たちの船があることをこの福音書は示しています。しかしこの船は逆風に悩まされることになります。ここで言われている漕ぎ悩んでいるというのは相当深刻な状況です。というのもこの悩んでいるという言葉は拷問にかけるということをも意味する言葉だからです。深い痛みを伴うような悩みです。 自分ではどうすることもできない、解決できないような深刻な状況です。この湖を旅情としていて働いていた弟子たちをもってしてもどうすることもできない、そんな船の状況でした。そこに湖の上を歩いて登場するイエス様の姿が描かれていきます。今回私自身が弟子たちや群衆に対してイエス様が目の前のことよりも神の御心に思いを向けなさい、こう明示指摘されていることと同じ指摘を受けなければならないなというふうに反省をさせられております。なぜかというと、私どもの礼拝では毎週旧約聖書と新約聖書の朗読をしております。これお互いに関連づけて箇所を選ぶようにしておりますけれども、先ほど共に聞いた詩編の御言葉、大まかに言えば神が私たちが支配できない自然をも支配し、御業を明らかにしてくださるということへの賛美の言葉です。私はこれを湖の上を歩くイエス様のお姿に結びつけて選んだつもりでありました。けれども本日の準備をしていく中で、果たしてマルコによる福音書で示そうとされていることとの関連で、この詩編の言葉は正しいのかというようなことを少し思わされました。先ほどから申し上げているように、目に見えることをもって救いの出来事とするのではなく、神の御心を求めることがイエス様が望んでおられることだと示されてきたからです。私はどちらかというと、起こった出来事が私たちの力を超えて示される奇跡だということに思いがとらわれていたように思います。これは言うなれば表面的な部分にしか目が向いていなかったのではないか、そのことへの反省であります。ここでの湖の上を歩いて船に来られるイエス様は、確かに自然を支配しておられる、だからこそできるというようなこともあるのはありますけれども、そのことが一番前に出てくるのではなく、この弟子たちのもとへと訪れておられる、それが本日聞くべき事柄だと思わされたからです。というのも、この湖上で湖の上で漕ぎ悩んでいる弟子たちの姿は、深刻などうしようもできないような悩みの中にあるということを申しましたけれども、その理由はイエス様から離れて身動きが取れなくなっているというところにあるからです。いくら条件が悪くても、この湖を渡りきるには6時間から8時間あれば十分だそうです。夕方には湖の真ん中にいたことが確認されていますから、午後5時ぐらいには、湖の半分程度には来ていたことになります。その後夜が明ける頃まで湖を渡りきることができずにいたのです。この夜が明ける頃というのは、直訳すると夜の第4の時間、こういう言葉です。これはですね、軍隊用語で、交代で夜の警備、夜警をするための時間の割り振りだそうです。具体的には午前3時から午前6時までの時間帯です。本来であればとっくに向こう岸についていていい時間なんです。しかしイエス様から離れ、孤独の中に置かれた弟子たちは前に進むことができずにいるのです。逆風や嵐、これは単なる苦難としてではなく、イエス様との関係が失われている状況を指し示すものです。イエス様を見失っている状況では進むものも進まないんです。主イエスから遠ざかっている人が孤独や不安の中に置かれている状況がここにあります。しかしこの船の姿を遠くから見ておられる主イエスがおられることにも注目です。陸地から湖を見て、あそこでとどまったままの船がいる、このことを認めておられるのです。たとえ遠くに離れていたとしても、主イエスの視線は弟子たちを捉えています。見守っておられます。漕ぎ悩んでいる姿を見て、にっちもさっちもいかないような状況になっているのを見て、 近づいてきてくださるのです。48節では、湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされたとあります。これ見方によっては、苦しんでいる弟子たちを尻目に一人先に進んでいってしまおうとしているようなイメージを持たれるかもしれませんけども、列王記上の19章の11節にはこういう言葉があります。主が通り過ぎていかれって、どういう状況かというと、神の山ホレブに逃れた預言者エリアがいました。そのエリアのそばを主が通り過ぎていかれて、主ご自身を表される、こういった物語が語られています。ここで言う通り過ぎるということは、先に進んでいくというよりも、そこに現れてくださる神様の現臨、ここに現れてくださる、そのことを意味します。つまり弟子たちを無視して先に進もうとしておられるのではなくて、弟子たちのもとを訪れるために船のそばを通り過ぎようとされているのですけれども、弟子たちはその姿を見て幽霊だと叫ぶのです。客観的に想像してみると、何とも言えない姿です。笑ってしまうような場面かもしれません。大の男たちが自分たちのためにそばに来てくださる方を幽霊だと勘違いして騒ぎ立てているのですから、最近うちの子供たちたまになんかドッキリなんとかいうのを見て楽しんでるんですけど、もうそういったようなイメージで思い描けるような、そんなシーンが言えるかもしれません。それでも、もし自分がこの弟子の一人だとして考えてみると、間違いなく同じような反応をしてしまうのではないか、こう思えてなりません。決して彼らを笑い飛ばすことはできないと思うんです。古城で困って、そこで何か歩いてくる、もう得体の知れないものが来る、そうすると恐怖に覚えて大声で叫びたくなる、もうそれは当たり前のことかもしれません。これがイエス様だということがわからない弟子たちの姿があるわけなんですけども、もし彼らがイエス様について全てを正しく理解し、受け止め、信じることができていれば、このように間違った反応をすることはなかったことでしょうけども、残念ながら主の御前にあって不完全な私たちです。罪人である私です。主が来られても正しく認識できません。怯えて逃げ出したくなってしまうような存在なんです。正しく認識できないことを私たちは必要以上に恐れます。もうそれ今痛いほど世界中が痛感している事柄です。私たちが主と出会うということは、その私たちが今経験していること以上に信じがたい出来事、常識では考えられない出来事なんです。怯え戸惑うしかないような驚くべき出来事が主なる神と私たちの出会いです。それでも主イエスは怯えている弟子たちを前にすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われます。弟子たちを怯えたままにはしておかれないのです。すぐに声をかけられています。五千人の給食の後すぐに解散させられたのと同じように、怯えている弟子たちにすぐに声をかけられているのです。主が必要とされることは直ちに行われます。相手にふさわしい時にふさわしいことを必ず行ってくださるのです。この時は弟子たちと出会ってくださる時だったのです。ただその姿を目で確認しても、それが誰だかわからない弟子たちでありました。目で見えていても、それが何か、誰かよりも何かもわからないんです。弟子たちからすると、早く通り過ぎてくれた方がいいとさえ思えるほど恐ろしいものだったかもしれません。私たちも道行く人々の中に知り合いがいても気づかないということも多々あると思います。一歩は気づいていても、もう一歩は気づかないということもあるでしょう。そして自分が全然気づいていない時に、 突然目の前に現れて声をかけられたり肩を叩かれたりすると驚くのではないでしょうか。しかも思っても見ないような場所でそういったことが起こったならば驚きも大きいことでしょう。例えば近所に生活している人、全然知らない国の街角でいきなり声をかけられて出会ったならばびっくりするでしょう。弟子たちがいたのは湖の上です。人が歩いてくることなど考えられない場所です。船も使わずに近づいてくるイエス様をどうして簡単に喜び迎えることができるでしょうか。恐怖に怯えても何ら不思議ではなかったのです。イエスはそんな弟子たちに必要な言葉を投げかけられます。安心しなさい、私だ、恐れることはない。この一言は大きな安心をもたらす一言です。イエス様から離れて孤独、不安、恐れに苛まれている弟子たち、そこに来てのこの一言です。私はここにいる。この呼びかけほど心強いものはありません。迷子の子供に対する親との再会の安心とか、遭難したりした際の救助隊の存在などは間違いなく励みになります。勇気を与えます。弟子たちは孤城で動けなくなっていました。それは私たちがイエスから離れたところでさまよい動けなくなっている状況そのものです。私たちは主なる神との関係がなければ動くこともままならないのです。そこに訪れてくださるイエス様がおられることに希望と励まし、また先に進む力と確信等を与えられるのです。イエス様以上に安心を与えてくださる方はおられません。これ以上ない安心の約束を受けるのです。けれども素直にイエス様の受け入れることができなかった弟子たちの心が鈍くなっていたことをこの福音書は指摘します。鈍くなっているのは触れられても気がつかないほどの状況です。皮膚が硬くなって感覚が鈍っている状況がこの鈍くなるということの語源にはあります。かかとなどが硬くなって触れられても気がつかないとか、足にできるタコとか手にできる豆、そういったものを思い起こしていただけると分かるのではないでしょうか。実際に触られているのにそのことに気がつかないほど硬くなってしまっているのです。主イエスに対してそういった鈍さを持っている私たちなんです。目の前に来てくださっても気がつかない。確かに語りかけられているのに聞き取ることができないのです。いや、もしかしたら目で確認している音として聞くことはできている、でもそれを理解できない、そういった鈍さを持っている私たちなんです。そんな私たちにイエス様の安心しなさい、私だ、恐れることはない、この御言葉は鈍く固くなってしまった私たちの思いを、心を柔らかくしてくださるものなのです。聞くべき耳を持って聞くことができるように聖霊の助けを送ってくださるイエス様です。何よりも私たちはイエス様が私たちのこの世界のただ中で示してくださったあらゆる御言葉、御業によって繰り返し安心しなさい、恐れることはない、この呼びかけを受けているのです。そして御言葉を受けるべく心の柔らかさが与えられるんです。固くなっているこの思いを解きほぐされていくのです。主の御前に立たされてなお自らの思いにしがみつく固くなさしかないような我々です。それでも主は見捨てることなくその視線を注ぎ続けてくださっています。呼びかけ続けてくださる主がおられるのです。今アドベントの歩みの中でイエス様のご降誕が私たちに対する最大の救いの出来事であると、このことを思わされるのと同時に、私たちが地上に生きる際の一番安心できる言葉を受けていることを共に覚えたいと思います。そしてこの主の語りかけを聞いて安心して恐れることなく 新しい習慣を共に歩み始めていくことができれば幸いです。祈りを捧げます。天におられる父なる御神、アドベント第二の死の日を迎えることが許され、あなたによって礼拝の場へと召し出されたことを感謝いたします。あなたは御子イエスキリストを通して私たちと出会ってくださっていることを覚え、心より感謝申し上げます。それでも私たちはあなたから目を背け、自らの思いにとらわれ生きてしまうような罪人であることを覚え、深く懺悔いたします。キリストによって語り示されるあなたの御言葉に聞き、あなたに固く結ばれたものとして信仰の日々を歩むことができますように。アドベントの歩みにあって、キリストを知らされている私たちがクリスマスの真実を証ししていくことができますように、御言葉を通し私どもの信仰を強めお持ちください。新しい習慣の生活においても、あなたが共にいてくださり、祝福のうちに歩むことができますよう守り導いていてください。また、あなたと共に生きる幸いを証しするものとしてくださいますように。私たちの交わりの中には、病や老いの中で不自由な生活を強いられているものもあります。どうかあなたの平安の内を歩ませてください。新型感染症の中での生活が変わらず続いておりますけれども、どうか私ども一人一人をその生活安全を守り導いてくださいますようお願いいたします。また地上に生きるすべてのものがあなたに対する信仰によってあなたと共に歩む感謝の生活を送ることができますようお導きください。そして私ども教会があなたを明かし述べ伝えるものとなりますよう支え導いていてください。特にこの交わりに与えられている教会学校の子どもたち、また豊橋朝日子ども園の子どもたち、保護者、職員をあなたが祝福を持って導いていてください。さらにこの地域においてあなたを知らずに過ごしている多くの人々にあなたのことを明かし述べ伝えることができますよう用いてください。どうか私ども一人一人が信仰者として教会としてあなたの御言葉に聞き、あなたのご栄光を表すにふさわしいものと歩むことができますように。私たちがあなたの御言葉を聞き続ける生活を送り、共に御言葉に根ざした歩みをなしていくことができますように守り導いていてください。今与えられましたこの時を感謝し、誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。